ビヨンドツーソウルズだっけ。
はい、
これちょっと説明書見てみよう。
序盤をやって、とりあえず序盤だけやってはすっげえ面白いと思って、時間ある時やろうと思って、
もうゲームやりながら、だから映画を
映画ですね、
映画を一本撮ってるんだよね、
はい、
だからまあここまで来ちゃったということだよね、
はい、
完全に。だってもう別にポリフォンも何もないんでしょ、ただ俳優に演じさせて、
そうですね、
これ実写でそのだからただ動かせてそのままの絵で、
はい、
毛穴、人の毛穴とかももう出してるもんね、
はい、
肌の汚れとか ね、
そうですね、
髪の一本一本まで、
はい、
ってことはもう実写から絵にする技術がもうそのなんていうかな、別に昔みたいにドットは当然、
はいはい、
ドット打つとこからポリゴンになって CG になって、で今もう絵描いてんじゃないんだろうね、映画を撮って、でそれそのまんまそのシチュエーション切り出して、ここゲーム部分にしようっつって動かせるように、
はい、なってるんですかね、
やってるんじゃない、
はい、
だってそのもうゲームの制作費と映画の制作費の
変わんないですもんね、
変わんなくなってきて、かかるスタッフと、
はい、
だからそういうことなんだろうね、
はい、
実写を超えた結果、そのインタラクティブムービーとかよくなんか言われた時代があったけど、はい、その話なんですけど今回、
はい、
まあ、ついにそんなような、文字通りそんなようなものが来たということなのかね、これはね。まあポータルとかほら、でその同じ会社でやっぱハーフライフっていう、
はい、
FPS かな、あれ、
はい、
FPS じゃないかな、 TPS かな、 FPS か、あれ FPS だ、ポータルも FPS だもんね一応。
そうですね、
そういうものがやっぱりこうなんていうかな、出てきて、もう映画を作るノリでゲームを作っていくと、うん、ゲームとしての斬新性を売りにしてるものもあれば、それストーリーを売りにしてるものもあって、
はい、
ただまあ思うのは、その一方でそのバカさっていうか、やってて面白いかどうかに特化するんであれば、うん、ロックスターゲームスなんかがやっぱりずっとトップだしね、
うん、
何年もアメリカもだんだんその方向が決まってきたっていうか、
はい、
うん、であとはあれでしょ、コールオブデューティーとかでドンパチドンパチが、
ヘイローとか、
うん、であとはキャラクターものっていうのがあって、はい、ってそのでまあ大体そういう感じなのかもしれないけど、うん、でもね、草の根で面白い小ネタ的ゲームをいっぱい出してんのもすでに洋芸だと思うけどね。
そうですね、
もう日本の連中もカンコレがね、カンコレ合います。
まあパズドラカンコレがあって、
まあ楽しければいいんじゃない。合いますはなんかまずいことになってるってね。
そうなんですか、
組織ぐるみでインチキやってたらっぽい。
会社がですか。
いやだからこのアホみたいに、
はい、
上のランクにいるプレイヤーが実は、はい、運営とグルなやつらで、っていう疑惑が出たとかいう、うん、
もうあれもバンナムだけじゃなくて、もうモバゲーとか DNA とかにも行ってますし、う
んうん、なんかトッププレイヤーが要は
うん、
トッププレイヤーが要は市民じゃん、ね、
うん、
一般ユーザーでないやつが要はほら煽る、
はい、
その課金をね、その追いつけ追い越せのやつらに課金を煽るためにトップを下走ってるやつらが、カリスマ的プレイヤーが、
はい、
運営側の人間の疑惑みたいな、うんうん、そんなものはなぜこういうシステムのゲームが出た時に最初に気づかない、でもそういうやつらがやってることは想像に固くないのかなって言い切って問題ないだろう。その実写ゲームの話ですね。
はい、モータルコンバットですね。
いやだからなんだっけ、ビヨンド2ソルダーは実写ゲーじゃないんですよ。
じゃないですね、
絵で書き出したゲームなんですけど、はい、その実写ゲームの話ってのをちょっとしたかったんだけど、
はい、
そんなに全部やってきたわけじゃないんだけども、
はい、
まあ古くは 毛根よりももっとさらに前に実写をいろいろ貼っつけたゲームってのはいくつかあって、
はい、
まあ対等のプリルラっていうアクションゲームもそうですし、それからピットファイターっていうバカアクションゲームだったんですけども、はいはいはい、あれもモータルコンバットなんかの源流になってるかな、はい、ただその昔のレゲエの話をしたいんじゃないんですよ。やっぱその今となってはこのビヨンド2ソウルズができてしまったから、
はい、
もう実写でゲームやるなんてことに対してのそれ自体の凄みなんてのはもうとっくなくなった、
はい、
問題はその間の話なんです、
はいはい、
実写の写真を貼っつけてうわすげえ怖えとかってなってた時代で、まあ、強烈にインパクトを残したのが一部でね、
はい、
例えばスーパーファミコンでバンプレスとかから出た学校であった怖い話、うん、あれはあの話してたら中学生の、
はい、
まあ、中学生だったら子役って言えるか分かんないけど、ね、
はい、
俳優の写真をね、
は
い、いろんな怒った顔とか笑った顔とか、
はい、
表情を写真で撮ってそれをゲーム画面にバチッと貼り付けて、はい、で語らせるということで、怖みがありましたし、
おとぎりさんも怖かったですけどね、
うん、まああれ背景だけだからね、
まあ、
でまあそのサウンドノベルの方でいやもうもちろん街ってゲームがドンと出て、あれも実写でロケして撮影して、はい、で V シネのいわゆる主役クラスの人がバンバン出てくるという、うん、まあやつだったわけですけども、なんていうの、他にもねあの時代はあだはだ、まあ、だからその PC エンジン CD ロムロムセガサターンプレステーション1、はい、3DO この辺の時代にですね、まあまあいろいろあったんですよ。
ありましたね、
この辺の過渡期の、
はい、
実写ゲーム、それも写真貼り付け、はい、今言った写真貼り付けムービー、例えばノベルゲームであるとか、はい、アクションゲームであるとかに関する写真貼り付けはいくらでもあった、
はい、
格闘ゲームだったら大江戸ファイトとかですね、まあまあまあまあまあ猛攻はもろそうですし、はいはい、モータルコンバット
そっちのもありましたよね。
だあのストリートファイターザムービー、うん、それからですね、まあ超兄貴なんてもあったね、
あそうですね。
でもこの辺の話をしたいんじゃないんだよね、はい、アドベンチャーとしてインタラクティブムービーだった時代、
はい、
カチッと押すとちょっと一瞬ガチッてフリーズした後に、
はい、
ムービーがおもむろにブワーッと動き出す、
はい、
やっぱりあの完全な人間の実写を使ったので言えばパソコンのゲームのやっぱキャンから出たミストですね、あれがすごい衝撃的だったわけですよね、
はいはい、
ミストが皮切りなんじゃないかな、本格的な意味では、
うん、
業界的な意味では。ただそのパソゲーなので、
はい、
当時はパソゲーは市民権なんか日本では全く持ってなかったわけですから、ああいうのはエロい大学生がなんかでっかい箱でなんか奥の方で買い物してるっていう、あのゲーム屋に行った時の
かシムシティやってるかどっちかですよね。
ガキの感想としては
、
硬いゲームでパソコンっていうと将棋とか麻雀とかそのね囲碁とかさ、
はい、
そういうのしかないと思ってた。あと信長の野望、
信長の野望ですね。
あとはなんかみんななんかよくわかんないけど、まあきっとエッチなやつなんでしょうっていうね、はい、あのやつが子供を目に見ても、
はい、
でゲーム屋さんっていうとさ、パソコンゲームっていうとそういうのしかなかったから、
はい、
あと大戦略みたいなああいうやつでね、
はい、そうですねまあもう公演衆がプンプンする感じですよね。
そんな中ですよ、ミストなんていうのが出たんですよ、
はい、
あれはやっぱインパクトあったと思うよ、うん、当時、
はい、
俺は知らないよね、プレステでもやったね、はい、でその辺のからさらにちょっと進んで PC エンジンかな、あれも CD ロムかな、PC エンジンのいろんなハードがあるってどれだかちょっと分かんないですけど、
はい、
まあヒューカンズじゃないですよ、
はい、
シャーロック・ホームズ探偵講座ってゲームがある。これがコマンド式選択アドベンチャーで、なおかつそのあの新聞記事とかを調べるときはその新聞記事あの自分で調べるんだけど、
はいはい、
文字読むだけなんで、
はい、
出てくるんだけど、
はい、
ホームズがどっか出かけてて聞き込みしたりするときに、
はい、
全部ムービーになる。
へ
ー、これすごい面白かったね。リアルタイムでやったわけじゃないんだけど、
はい、
プレイ動画見たりして、まあゲーム紹介とかのねホームページ見たりして、はい、あこれは面白いわ。多分あの辺が一番古いとこなんじゃないかな。それでもうテレビでチューンソフトのそのさっき言った音切りそうかまいたちとかってサウンドノベルとか出てきて、まあ学校であった怖い話とかって。いうのもスーファミであってた、あの94年5年とかってあの辺の頃に、あとね何が出るんだっけな、ゼロストーリーとかいう、やっぱあれプレステでも結構後か、
はいはいはい、
ザフィアとかね、
はい、
エニックス実写もの三部作ってのがあったんですけど、
ユーラシアエクスプレス、
でその一作目ユーラシアエクスプレス殺人事件がかなり早いはず、あれ街より早いと。
そうですよね。
であれはムービーがすごい、ムービー率が高い、はい、
そうですね。
であれはプレステの中では相当ムービー配合が高い方で頑張ってた方だと思う、うん、 ローディングバグもなかったし、
はい、
俺漫画喫茶でなんか一回あれ一日通しでやってクリアしたことあるかな。でまあ、あ当時のねあれ確かなんかだから榎本から子が主演で全盛なんだけど、
ね、
はい、いやあれ確かあれだよ、ブレイク前のあのなんだ深田恭子とか新山千春とかになかったよ。なんかユーラシアエクスプレスキャストすごいよ。
まだ大魔神と赴任する前の榎本から子ですよね。
いやもう全然前だよ。だってあのなんだろう、あの その頃そんなにそうだ、もう全然そういうことも分かんないまま、なんでこれなんかゲームのくせになんだこのなんだこの女どものクオリティはと思って見てたの。
加藤愛
新山千春
あんま知らないな。
いやいやこれすごいよ。だってで田口浩正、斉藤陽子とか高田純次とかさ、俳優の方もまともなんです、はい、
そうですね。
だからちゃんとしたドラマ撮れるメンツ でアイドル10人ぐらい、矢沢心とかいるんですよ。
受付金子一馬、
いや一番すごいのは学園長です、日野秀志なぜオカルト漫画家がここでみたいないやでもね、でゲスト出演がすごいね、旅行者のとこ見て小島秀夫、
飯野健二、
すごいでしょ。もうなんかそういうゲーム現場の内ネタみたいなんで盛り上がれるような、
はい、
あのでそうだね、だからそういうなんかこの豪華出演陣でみたいなね、でまあ全然売れないわけです。
全然売れてないですよね。で
このゲームは非常に語り草になってて、
はい、
街なんてのはまだ認知されてる方でね、
はい、
このゲームは非常に不遇悲運なゲームだっただけどなんていうかな、多分だけどこのメンツ出てるメンツとか、まあ、作った人間のメンツよくは分かんないですけども、
はい、
この入れ込み用からもやっぱこのゲームは一つの方向性を示したんです、うん、まあ現にこれの次にエニックスが2つね、ゼロストリートザフィアってのを出して、
はい、これですね、
そこでも芸能人作って、
はい、
使ってある程度あれしてるんだけど、まあこれゲームのシナリオ自体がもう完全に あれだからね、電車の中ではい、はい人死んでました、はいオリエント急行みたいな、はい、そういうやつだからまあ別にあれなんです
が、そうですよね、
と本当に俺思ったもんね。全然そのこういう榎本加奈子だ、じゃあその加藤愛だって知らないから、
うん、
なんなのこれ、あの学園ドラマ系のくせに、
うん、
なんだこのクラスだとなんだこれと、あの丸ごと芸能事務所じゃねえかと思ったら、なんだことあれ、ただのそういうことだったっていうびっくりした記憶がありましたけど、でね、何の話したか、こんな話じゃないんですよ。
インタラクティブです。
そうで、これの決定版がね、
はい、
まあもちろん街なんですけど、うん、やっぱり街だと思うんだけど、あれサウンドノベルなん
で、そうですね、
インタラクティブアドベンチャーとして最も自分が衝撃を受けたゲームがあって、まあちょっと前までそれ知らなくて恥ずかしいんですけども、
はい、
まあ恥ずかしくねえか、 3DO だし
恥ずかしくないです。
3DO で西村京太郎トラベルミステリー十津川警部、
はい、
悪逆の季節っていうのがまた
言いづらい
悪逆の季節っていうあのゲームがあるんですよ。
ダブルダンジョン
伯爵の
伯爵の決別、
それ分かる人しか分かんない。悪逆の季節というあの、はい、何度も言いたくなるようなあの、はい、ゲームがあるんですけど、まあ、西村京太郎ですから、
はい、
で十津川警部ですから、
はい、
でまあ、殺しだってなって、はい、で事件がまずね、東京で殺人事件が起きます、うん、その後和歌山で殺人事件が起きます、うん、で和歌山から連絡が来て和歌山に行きます、プワーンと行きます松方弘樹演じる十津川警部が行きます、であのベテランの亀井刑事こと荒井忠も行くわけです、
うん、
で和歌山行って戻ってきて、でまあ後半になると、そうかこうやって移動したんだ、ちょっと試してみようと言ってこのままこの電車に乗っていてくれっつって、
うん、
で警部ここで降りるんですか、大丈夫、3時間後にこの電車にまた乗ってくるから、そんなことできるんですか乗ってくるわけですこれでトリックは分かったとか言って乗り換えの妙、一回戻ってなんか特急に乗って西村京太郎ってだけなんですけど、それを全部インタラクティブムービーでやって、松方弘樹、荒井忠、もうメンツがもう、
うん、
半端ねえわけ、もうそんなレベルじゃないの、はい、住職西岡徳馬、 バーのマスター石田哲夫とかね、大家にケーシー高峰とかね、もうなんかちょい役にもね、はい、もうちょい役にも2時間ドラマでいう、本当にあの2000球もしくは犯人球をもう惜しげもなく出してきて、
パナソニックやばいっすね。
でも肝入り、完全に肝入りだった。下手したらその純ローンチみたいな、これで勝負だみたいな 3D オリアルのやつのうちの一作だったかもしれない、はい。ソフトの価格がですね、12,800円、12,800円でですね、
あの高いな、
まあ惨敗ですよね。
惨敗です。
あのほどなく 3D 用構想崩壊、松下撤退もやむなしの。